はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月27日の月曜日ですね。少しばかり音が反響しているかもしれないですが、今はですね、脱衣所の方でちょっと扉を閉め切ってお話をしております。自宅ではないんですよ今日は。ですね、ちょっと谷家は旅行に来ておりまして、丹波篠山の方です。兵庫県の和の里っていうね、今宿泊施設に泊まってるんですが、まあ一棟貸し切りみたいな感じですね。農業体験ができるという、はい、そんな特別な場所なんですよ。これもね、実はまあ7月に篠山サウナ里山っていうね、まあ、施設でね、泊まらせていただいた時に、まあ、そこのねオーナーさんに教えてもらったんですよ。この和の里っていうところをこの間行ってきたんですけど、なかなか表には今出てなくって、ただめちゃくちゃ良かったですよっていうね、まあ、オーナーさんも温かいし、その周りの方々もいろいろとこう優しくしてくださって、農業の体験もできてすごく良かったですよっていうね、ことで教えていただいて今やってきてるんですけど、夜もバーベキューもしましたし、で、着いてすぐにね、今やったらもう丹波篠山といえばもう丹波の黒豆ですよ。これの収穫体験から、その枝からこう外していく作業であったり、これ機械を使ってね、取っていくんですけど、そこからの選別作業とか、全部やらせていただいて、それはもうちょっとお土産みたいな感じでね、より分けたやつをもう袋いっぱいに詰めさせていただいてですね、まあこんななかなかできませんって、まあそんなね体験もしてきたんですよね。ちょっとこれについてはまた本編の方でお話もしたいなって思うんですけど、来る途中ですね、車でね、来たんですけど、まあうちのね4歳の長女さんがもうじいちゃん大好きなんですよ。もう微笑ましい、嬉しいですね。まあ我が父親ですから、母親側、うちの妻のやーちゃん側はじいじって呼ばしてるんですけど、僕の父親はじいちゃんって呼ばせてる。まあそんなちょっと細かいルールあるんですが、じいちゃん大好きなんですよ、うちのね。ね。で、これまたやーちゃんのこの遺伝を引き継いでるのかな？めちゃめちゃよう喋るんです。おしゃべりなんですよ。長女ちゃんが。ものすごいなんかもう歌も大好きだし、で、あんなことあったよ、こんなことやったよっていうのもたどたどしいね、言葉でね、結構喋るんです。うちのじいちゃん、まあだいぶ今もう74歳ですから、耳もちょっと遠なってきてるんで、結構ね、言うてることはっきりと言わないと伝わらない部分があるんですけど、まあ、うまくしたてるように喋るんで、多分8割ぐらい聞き取れてないですよ。っていう感じで、絶対聞けてへんやん言いながら、あーすごいなとか言いながらね、喋るんですよね、ご機嫌で。僕も運転しながらなんですけど、ほんまよー喋んな、いつも家で父ちゃんにそんなそこまで喋らへんやんかと思いながら、もうじいちゃんつってね、喋るんですよね。もう笑顔で、やり取りしてるのがこうルームミラーで見てて、ね、すっごいもう微笑ましいんですけど、もうその時にねじいちゃんが言うわけですよ。ほんまあんたはよー喋るな。そしたら一言ね、え、よく喋る？あまり喋らない方がいい？この推測できるのすっごい大人じゃないですか。すっごい。いや、これね、ちょっとね、僕思うとこあって、全然これ関係ない話ですけど、中学校とかの英語を習い始めるじゃないですか。僕ら世代ってね、40歳とかにもなってくると、中学時代から始めるじゃないですか。小学校って英語やらないじゃないですか。最初にこんなやりとりしませんでした？ Do you have a pen?まずその質問あんませんと思うんですけどね。ペン持ってますか？それに対しての返答で Yes, I do. I have a pen. みたいなね、あなたはペン持ってますか？はい、持っています。おかしない？この会話やらんくない？いや、だってね、あなたが例えばですよ、なんかのセミナーにこう参加しようと思いまして、はい、着席しましたと、最初にこれかアンケートこう書かなあかんや、名前を、ペン、ペン、ペン、あ、しまった、いつもとカバン変えてきたからペン持ってくるの忘れた、すいません。お隣の方ね、初対面ですから、はい、ペン持ってますか？ はい、持ってます。
イエク、
ペン持ってますかに対しては、あ、一本余ってますんでどうぞとかでしょって。絶対ペン持ってますかに対して、はい持ってます、ないやないやね。だからおしゃべりですか、はいおしゃべりです、じゃないのよ。ちゃんとうちの長女ちゃんはおしゃべりやな、え、あんまりしゃべらない方がいい、大人もう成長してきてるやんって父ちゃん思ったっていうお話です、うん、え、発展しすぎ、そこまでの話じゃない、どうなんかな。なんかでも僕も毎日こうやって喋ってるとね、あ、そういう風ななんかちょっと推測をした返しできるようになったんやなって。子供やったらもうなんか言葉尻だけでそのまま返してたことが、あ、なんかこれに対しては相手はこう思ってるのかもしれないなっていう返しができるようになったっていうことの成長の喜びを感じたっていうお話です。はい、今日も親バカということで、本日の本題は経験は全てを成長させる、こういったテーマでね、お話ししてみようかなって思うんですよね。経験や体験ってめちゃくちゃ大事だよなっていうことを改めて感じましたって、そんなお話をさせてください。さあ本題に入る前にお知らせをさせていただきます。11月の8日の土曜日ですね、次はリフレーム不動産キャンプの勉強会イベントとして M ちゃん氏に登壇いただきますということで、この直近3年間でですね、本当になかなか属性もそこまででなく自己資金も少ないところから、どんどん購入を進められて、とあるドミナント戦略、そして、とあることをも毎日のように考えているということで、それをもう突き詰めてやり尽くしてきたらですね、賃収はなんと家賃年収ね、うん、1億円も突破し、さらにこれからもどんどん規模を大きくしていこうかという、そんな M ちゃんのお話、はい、これは皆さん不動産投資やられてる方やったらもう絶対に聞いていただきたい。ただもうこれはもうその生き方においても参考になるというこの考え方ですね、お話しいただけますので、綿密に打ち合わせもね実施してきておりますから、ぜひともお聞きいただけたらと思っております。これリアルタイムのみですからね、Zoom の配信ございません。遠方の方もちょっと都合つけて来てください。もうこれ本当にあの聞く価値ありです。で僕はもう一押ししますので、11月の8日大阪の現地参加よろしくお願いいたします。そして翌日ですね、11月の9日の日曜日は、クロス張り体験ということですね、DIY の勉強会、実践体験会っていうことですね、朝の10時頃から夕方5時頃まで、まあ、とある物件においてですね、最初からも最後まであなたがもう一人でもできるようになりますよ、はい、そういった、体験会をですね、アーバントラストの和地社長、はい、にご指導いただきまして、やっていこうっていう、そんな企画も、準備しております。これ現地参加ですね、懇親会のみの参加でもあの結構ですので、ぜひともこちらご参加いただけたらと思っております。そんな企画目白押し、で2日間連続ですね。で、12月の13日の土曜日はこれも会員さん限定でいこうと思っております。1年間の棚卸しということで、実践報告会、はい、こういった機会設けようと思っていますね、うん、どういうふうにこの1年間買い進めてきたのかとか、さらに来年に対してはこういう目標をっていうことを発表していただいて、会員さん皆さんで情報を共有していこうという会でございます。これもちょっとみんなでね、成績なり順でこうなんかちょっと評価してみたりなんかもあえてして、うん、見ることで、いや来年またちょっと頑張っていこうね、はい、この士気を高めていこうっていう、そんな勉強会やりますので、ぜひとも12月13日の土曜日も開けておいてください。よろしくお願いいたします。忘年会も兼ねております。では本題入っていきましょう。いや今回ね、その笹山和の里、うん、ね、ここね来させてもらってるんですけど、体験って付加価値やなって思うんですよね。なんとなくね、僕ね、遠方に泊まりに行くこととかもあったりもするんですけど、関東の方とかで、なんかさ、このさ、あのマリオットのポイントで、なんか泊まれると、だからそういうのも不動産投資家だったらこうアンテナ張ってることも多いじゃないですか。で、例えばじゃあなんかスイートルームに格上げしていただいたとかね、なんかそういう話もあったりしますけど、なんかね、そう。別に一人でこう贅沢な部屋に泊まるとかっていうことに対して僕はですけどそこまでのステータスを感じていないんですね。いやこれも本当考え方なので、いやそういうところでリフレッシュできるから新たな発想が浮かんでくるとかね、心も体もリフレッシュしてまた次の日からこう頑張れるだったりとか、 ね、移動時間にあえてグリーン車とか、飛行機もちょっとエコノミーじゃなくてビジネスに乗ってみると、また新たな発想が生まれてくると。まあもちろんこれも考え方やと思うし、そういう気分の時もあります。で、僕もグリーン車この間初めて乗りましたけど、あ、違うなっていうのを。ちょっと早めやったら割引聞いたりして、あ、ちょっと差額2000円ぐらいとかもやったら、あ、やろうかな。で、まあ、そんなこともあるんですけども、まあ、基本的にはね、僕はそんなにこう、ステータスを感じないタイプなんですよ。それよりも、まあ、僕振り引くの方というか、よく聞いてくださってる方やったらご存知かもしれないですけど、僕はもうサウナ好きなんですよ。もうこれも一人でこう没頭できる時間というか、ね、携帯なんて持ち込みませんから、こうなんだデジタルデトックスとかでも言うんですか、何にも考えずにじっくり自分のなんか体と心と向き合える時間っていうことで、まあそれも込みでね、このランニングっていうのも好きだったりもするんですけど、うん、なんかそういう自分が好きなものに時間をかけられてるなっていうことが僕は結構好きなんですよ。で、今回もね、まあ家族で泊まりに行こうかと、うん、で父親もうね、もう74ですけど、まあ毎年どっかにはちょっと一緒に行こうぜっていうことで、今回はここを企画したんですけども、めちゃめちゃ喜んでたんですよ。ここええわ。いや、楽しいわ。何が楽しかった？もう全部。もう最初から最後まで全部楽しい。言うてくれんすよね。まあこの黒豆のね、取る体験とかも、いや、こんなやったことなかったわとかね、今こんな機械で取るんやって、こう、もう脱穀みたいな感じで、ぐるぐるぐるってこう、機械回るところに、こう、枝ごと、入れていったら豆をきれいに取ってくれるんですけど、子供やるのちょっとなんか回ってるの危ないんちゃうかな。いや、でもこの刃がゴムでできてると。だから手当たっても全然大丈夫なんですよ。あ、ほんまや、こういう機械で取るんやっていうことやったりとかね。これで取ったお豆食べたら、絶対うまいじゃないですか。ね。お家帰ったらこれ豆ご飯やなって言って。これも食育やったりするわけでしょ。なんか今までやったらちょっと苦手やなって思ってたものが自分が体験したり育てたものやったら食べられるし、そこで初めてなんか命の尊さをこう感じてくれたりとか、あ、美味しいなって思ったりするわけじゃないですか。ね、おとといも虫取りとかね、みんなでやってましたけど、うちの長女ちゃんも、普段は虫取るの苦手やけど、やっぱりね、男の子たちが、お兄ちゃん、お姉ちゃんたちがみんな取ってるの見たら、え、やりたい、取ってみたい、触ってみたいって言って、こうバッター触れるようになって、見て見てってこう、うわ、できるようになってるやんって。これほんと成長じゃないですか。ね、やったことないから怖いんですよ。で、やってみるからできるってなるんですよ。皆さん覚えておいてください。不安はいつも、未体験のことからやってくるんですよ。そして安心と自信はすべて体験したことからやってくるんですよ。これめちゃくちゃ大きな違いなんですよね。考えてみてください。これまでやってきたこと、奇跡をたどってみてください。すべてはやったことないことからの不安なんですよね。それこそ例えば何ですか、自転車に乗ってみようって言ったって、いや乗ったことない三輪車だったらね、もう手離してたって別に倒れないけど、自転車こんなタイヤ2本のやつでどうやってバランス取んねんみたいな思ってたんでしょう。小学校の時、その時の考え方はちょっと覚えてないですけど、でも今だったら皆さん乗れるでしょ。まね、よっぽどのことやったらあれですけどね、乗れない人、僕はちょっとあんまり見たことがないんですけど、自転車乗れるようになるじゃないですか。で、自転車乗んのも、わ、もう10年ぶりぐらいやな、つっても、また一からってならないじゃないですか。ちょっと旦那さんに、後ろちょっと持っといて、自転車10年ぶりやから乗れるかどうかわからへんからって、ならないんですよ。一回できるようになったら乗れるようになるんですよ。で、これは手続き記憶だなんてこう言いますけど、ね、体が覚えてるもんなんですよね。で、できるってなったらもう不安なんてないんですよ。うん。やれること分かってるから。これ授業でも何でもそうなんですよね。やったことないことがやっぱり不安だし、恐怖心になるんですよね。で、それを引き止めてくる人っていうのも、結局は未経験の人、やったことない人が、そんな怪しい話やめときとか言ってくるんですよ。これってやっぱり止めるのはやったことがないから、その不安感からなんですよね。じゃあ、やれること増やしていったらええやん。で、不安だけどやってみた結果うまくいかなかったこともあるでしょう、ね、うまくいったらもちろんいいけど、うまくいかないことだってある。でもじゃあ次はこういったやり方をやってみようっていうことをチャレンジしていったことによって、あ、どっかでできるというタイミング、はい、これにね、得ることができるんですよ。そこでやめたらそこで終了です、うん、失敗したら 次にどんどんどんどんチャレンジし続けましょう。失敗でやめれば失敗、成功するまでやり続ければそれは成功。最近うちの長男君も言ってましたわね。なせばなる、なさねばならぬ、何事もこの先があるんですよね。ならぬは人のなさぬなりけり。そうなんですよ。結局もうそこでやめてしまったら終わりだよって、うん、ならないっていうのはその人がやらなかった結果に過ぎないんだよっていうことをね、なんかこういうことをこうちらっと話してみたりもするんですけど、こうコミュニケーションが取れることもね嬉しいんですけども、そうなんです。どんどんどんどんやってみよう。そしてやれたと、うん、やれない不安っていうのはあるけど、これ乗り越えた時にやれたぞっていうその喜びを感じる、これも経験なんですよ。それがあるから、そのちっちゃい成功体験の積み重ねがあるから、どんどんチャレンジできるような人間性が育っていくよね。だからやってみようぜなんです。もう体験してみようぜなんです。でここでまたこう3世代でね、じいちゃんがまたいろいろ言ってるんですよ。こういう時にはこうした方がいいんだよとか、こういう風にやったらこんなことができるんだよってね、いうのをなんかこう伝えてくれるっていうこの機会だって、あと何回やるかどうかなんてもう数え出したらちょっともう怖いですよね。もういつまで元気でいてくれるかもわかりませんし、皆さんも親と会える機会ね、年に2回やったとしたらあと何回会えるね。親孝行したい時に親はなしなんて言いますけど、なんかこういう機会を設けられてることもすごくね嬉しいし、やっぱりそれをまあ通してね、まあ体験っていうことも通じて自信をね、ちっちゃくちっちゃく積み上げていってほしいなっていう思いもありますし、でそういうのをこうね、自分のじいちゃんの世代から孫に対してこう、ね、引き継ぐ機会、なかなかこういうの体験してるからこそ、こういう時はこうなんやでってね言える機会もあるでしょうし、こんな機会大事にしていきたいなって思ったのと同時に、いろんなこの事業を取り組むにおいても、あそうだな、不安っていうのはやったことないところから、訪れるけれども、僕はもう何度も何度もこう乗り越えてきたっていう、もう経験があるからわかるところですけど、あやりたい、おもろい、その先に楽しい、これをもうやってみたいなっていうことがあるんであれば、そのためにそこにつながる手段であれば、よしこれチャレンジしてみようっていう気持ちが湧いてくるので、こういったことをどんどんどんどんね、背中としてね、あの子供たちに見せていきたいなっていうのを改めて思った、そんな充実の今日明日、はい、になっていくなっていうのを感じた次第でございます。皆さんいかがでしょうかね、まあ、ご自身の事業に置き換えてみてもですね、とにかく不安っていうのはやったことないところから、でも安心や自信っていうのは経験から来るものなんだよっていうね、ついこの間ね、あの終わりなき旅のね、回想なんかもちょっと、やってみたりしましたけど、サブカルのラジオの方でもね、うん、高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんなって、初めてそこに出てくる主人公が過去を回想したっていうのは、これまた先に進める、はい、そんなきっかけになるんですよってね、振り返らずに前に進むことだけが正義ではない、自分がやれたっていうことを思い返してみると、さらにステップアップを大きく前に進めることもあるんだよ。全てはもうやってきた僕はもうこうやって話せてることもね嬉しいし、これからも続けていきたいなって思った次第でございます。ということで本日は、体験はあなたを成長させる大きな糧になるよ、こういったお話をさせていただきました。さあそんなわけでね、今日はね、またチェックアウト、朝からもう優しいご飯をね、あの出してくださるんです。本当に人が優しくて温かくてね、夜もバーベキューの準備とかもしてくださったんですけど、ね、うちの長女さんが大人用に準備された、なんかバゲットをね、しょっぱなからもうかじってたんですよ。うーんってこうやってかじってたんですよ。アヒージョとパンとって、そのバゲット。え、パン好きなの？じゃあね、あの、ね、ホットドッグ用のパンが余ってるから、おばちゃん持ってきてあげるわ。サービスしとくっつって持ってきてくれはったりとかで、優しい。本当に子供たちに優しい世界、そんなことも作っていきたいなっていうのも思いました。今日も楽しんでいこうと思っております。皆さんも良い週末をと言いながら、今日は違うな、月曜日ですね、はい、ごめんなさい、ちょっと今日はあの休暇をいただいております。皆さん上向いていきましょう。今週も明るく一日走っていきましょうね。ということで本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。